本日は主イエス・キリストの血の犠牲が私たちを救い出したというお話をさせていただきます。先週はマルコ福音書の15章前半から杉越しの祭りの金曜の朝、ローマ総督ピラトが主イエスに死刑判決を下す場面でした。群衆は主イエスを十字架につけろと激しく叫び立てました。総督ピラトはこの群衆を満足させようと思って極悪人であったバラバを釈放した上に主イエスを鞭打って十字架につけるために引き渡したのでした。ローマによる鞭打ちというものは想像を絶するものがありました。一本のこう鞭ではなくて棒の先に獣の筋側、ちょっと硬い皮でしょうか、皮が9本棒の先についています。でその9本それぞれには鋭利な骨とかとんがった鉄のようなものとか肉体に食い込む仕掛けがそれぞれの9本それぞれの先にくっついていました。ですから1回鞭を打つたびにその9個の仕掛けが皮膚に肉に食らいつくわけです。その鞭をこう外すと肉片が9個飛び散るようになっていました。ユダヤ人に対しては39回鞭を打つことになっていましたので合計351の肉片が飛び散ったと分かります。主イエスの体は顔も背中も腹も皮膚はもうなくなっているくらいひどい血が流れる肉の塊のようになっていただろうと言われています。これだけ皮膚がえぐられると皮膚呼吸ができなくなってしまったと思います。そのような体のまま主イエスはローマ兵にその後殴られ唾を吐きかけられおふざけで拝まれまでしました。エルサレムの街中から城壁の外ゴルゴダの丘にイエス様はこう歩かされるわけですが、その道は今苦難の道というふうに呼ばれています。全地中海沿域から祭りのために登ってきたユダヤ人がこの囚人を見て罵倒嘲笑する、そういう中を主イエスは十字架の横木を担いで一歩一歩歩まれました。主イエスは前の晩寝ることができませんでした。夜を徹して祈られ、また夜明け前から裁判の席について責められ、さらに鞭打ちによって体中文字通り満身創痍となった、その体で十字架を背負って最後の道、処刑の道を歩く。途中からキレネ人シモンがその十字架の横木を代わりに背負ってくれました。朝の9時、2人の強盗と共 共に十字架で主イエスは貼り付けになられました。本日はマルコ福音書15章後半、主イエスが十字架上で息を引き取られる場面についてお話をします。よく十字架の絵画がありますけれども、そこに描かれたような下着はすでに取り払われています。くじで引かれたと書かれています。351箇所の傷の上にさらに手と足は釘が打たれていました。3本の釘で打たれていました。それだけでも激痛に耐えなくてはいけないのに、十字架刑というのはさらに自らの呼吸困難と戦う仕組みになっていました。両足が横木に、釘で打たれ、両手が横木に釘で打たれてますので、そして体がだらんと下に垂れていましたから、こう息を吸おうと思ったら足に力を入れて体を上に持ち上げなければなりませんでした。その度に足には激痛が走り、背中にある十字架で体が擦れる、背中が擦れる、その苦しみをに耐えながら息を吸う。長い人では2日3日とその刑に耐えて、耐えた後に息絶えたということですけれども、絶命することを望みながらも死ぬことができない苦しみにじっと耐える処刑方法でした。希望が叶わない、死にたいという希望が叶わないので、中には発狂してしまう人もいたそうです。体からは血液がポタポタと滴る処刑方法でした。史上最悪の処刑方法としてヨーロッパ人の記憶に残っています。今から60年ぐらい前になりますけれども、日本から出かけていった南極越冬隊が、自分たちは冬を越せないというふうに判断して、2月頃だったと思いますけれども、連れてきた樺太犬15頭を置き去りにしたまま日本に越冬隊が帰ってきました。そしてそこに翌年戻ってみると、なんと2頭の犬が生き続けていた。でヨーロッパ人に責められたわけです。なんでお前たちは犬を射殺しなかったんだ、君たちは首輪に犬をつないだまま残していったのか、なんとむごたらしい処刑をしてしまったのか、というふうに責められたわけです。ヨーロッパ人にとっては、犬が死ぬ、人間が死ぬという時に痛みを感じる時間が短ければ短いほど相手にとって優しい殺し方だという共通認識があります。ですからフランス革命で王様、王妃がギロチンで処刑されるというのは、前にもお話ししましたけれども、相手のためを思った優しい処刑方法だったわけです。ですから首輪をつけたままの犬をそのまま置いて帰るというのは、ある意味最悪の殺し方であった。もちろんこの十字架刑も最悪の殺し方であった。むごたらしい処刑方法だったわけです。でこの十字架にかかって罪一つなき主イエスが血を流して死んでいかれました。血を流すという部分にがミソでした。 旧約聖書のレビ記17章11節を見るとこのように書いてあります。17章11節、生き物の命は血の中にあるからである。私が血をあなたたちに与えたのは祭壇の上であなたたちの命のあがないの儀式をするためである。血はその中の命によってあがないをするのであると書いてあります。あがないって難しい言葉ですけれども、一言で言えば借金帳消しということです。これをもっと正確に言うのであれば、代価を払ってお金を払って奴隷を買い戻して、一旦は売り払った奴隷を買い戻して自由を与える、それが贖いです。そしてこのレビ記17章が指し示すこの代価というのは、生き物の命、血を流すということが代価になっています。血の中にある命と引き換えに奴隷は自由を得る。血は命だからです。でこの奴隷というのは実は私たちのことを指しています。何度もこれまで説教でお話をさせていただきましたけれども、私たちは生まれながらにして悪い霊の奴隷になってしまう。ああ今日はアイスクリームが食べたい、今晩は富山のホタルイカを魚にしてビール飲みたい、こう自分の欲望がこう出てきて、それに振り回される人生を送っている。ああ誰々さんのようにきらびやかな服を着たい、素敵なこう社会的に高い地位につきたい、そういう思いに振り回されて本来の自分らしい生き方ができない、主イエスに神様からいただいた賜物を生かす生き方ができないというのが奴隷のありさまです。それがもともと私たちそういう存在でした。しかしイエス様の血の贖いによって、その奴隷からという身分から解放されて、私たちは自由を得たのです。自分の欲望に従って生きるのではなくて、神様の願いに従って生き、神様から素晴らしい祝福を手にするものに変えられるのです。では血についてもう少しお話をさせていただきます。前にもお話しました、今から200年ちょっと前の1799年の出来事です。アメリカの初代大統領ワシントンという人物がですね、ある朝風邪気味だったのにもかかわらず馬に乗って農場を見回ったということです。雨が降っていたんですけれども、天候が崩れて雪が降り始めて、体は芯まで冷え切ってしまった。鼻水は悪寒に変わり、翌朝には喉が痛み出した。医者を呼んだんですけれども、馬に乗って医師が来るのを待つ間、当時最も病気に対して効果があると言われていた瀉血という治療をし始めた。つまり、手だったと思います。手でしょうかね、こう切って端っこ切って血を流して余計な血を捨てることによって、健康を回復するということだったんです。で医師が来るまでしばらく血を流し、でまた医師が来たら瀉血をしなさいという指示が出て、また血を流し続け、合計10時間 4リットルの血が流されて、身長190センチの彼だったんですけれども、失血多量でアメリカの初代大統領は死んでしまいました。つまり命は血の中にあるということがわかると思います。でその主イエスの血を流すという犠牲によって、命の犠牲によって私たちは自由と命を得ることができたのです。申命記21章23節にはまた次のように書かれています。 木にかけられた死体は神に呪われたものだと書いてあります。十字架の形の木にかけられて主イエスは吊るされて死なれました。つまりこれは神の呪いを一身に浴びたということなのです。罪汚れなき子羊イエスが神の呪いを怒りを引き受けてくださったので、本来私たちに注がれるべき神の怒りと呪いが過ぎ越された、自分たちに注がれないであっちに行ってしまったということなのです。こういう意味でキリスト教の救いというのは完璧です。多くの宗教が自分たちの努力で何かいいことをすることで救いに至ろうとします。しかしキリスト教が言うのは、私たちがどんなにいいことをしようとしたところで、そのいいことというのは自分を救い出すような力がないというふうに正面から認めています。じゃあどうして救われるのか。自分が頑張るのではなくて、神様が頑張る、神様が犠牲を払う、人間の代わりに命の犠牲を神様が払ってくださった、そこによって立つのがキリスト教です。救いの御業は完璧でした。私たちはそれを素直に信じて受け取るだけでいいのです。マルコ福音書の15章37、38節、次のように書かれています。イサムさんに読んでいただいた通りです。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。主イエスの命の犠牲、十字架の御業が私たち奴隷を買い戻すには十分であった、完璧であったということがこの箇所に示されています。神殿の一番奥には至聖所というところがありますけれども、そこは年に一回大祭司が入って行って神様に出会うところだったんです。そして普段は垂れ幕がありますので、人と神は断絶しています。でその断絶というのは我々にとってある意味いいことでした。というのは、身を清めないでそこに近づいてしまったら私たちは即死してしまうからだったのです。しかしイエス様が絶命されて十字架の上で息を引き取られて、そのことによって私たちは清められてしまったので、もう垂れ幕がいらなくなった、神様に近づいて死なない、素直に神様のいらっしゃる至聖所に入っていくことができる、それが分かるようにイエス様絶命の時に分厚い垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けてしまった、神自身の手で垂れ幕が引き裂かれたわけなのです。ヘブライ人への手紙9章を別の角度からこのことを捉えて次のように記しています。9章11節、けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、親木と若いお羊の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです、というふうに書かれています。この世のものではない完璧な幕屋を通り、幕屋というのは可動式の神殿のことですから、神殿というふうに呼んでも大丈夫です。可動式のこの幕屋を通り、完璧な幕屋を通り、ご自身の血によって永遠の贖い、借金帳消しをして くださった、成し遂げられたというわけです。ですからもうこれ以上動物を礼拝で捧げる必要はない、生贄をもうこれ以上捧げる必要はない、主イエスの血があらゆる人間との罪と死の問題を解決してくださった、私たちはそれをただ受け取るしかない、これが十字架の奥義です。ある高校のラグビーの選手が花園への全国大会への出場権をかけて戦った県大会の決勝、試合中に首の骨を折ってしまいました。ドクターヘリが来て運ばれて手術を受けましたけれども、その時点で半身不随でした。相手チームの選手が何かやりすぎたのでしょうか、それともラグビー部の顧問の指導が悪かったからなのでしょうか。もし自分がその責任者だったら、どんなふうにしてその怪我の償いをすることができたでしょうか。実はまたもう一人の高校生の、その方の友人が大学生になって、学校に、の大学に行くために家を出て間もなくのことですけれども、土曜の朝7時前、道を渡ろうとしていたところ、高速かなり速いスピードで走ってきたトラックにひかれて、その友人が死んでしまったということです。もしその事故を起こした運転手が自分だったら、業務上過失致死の責任をどんなふうに取ることができたのでしょうか。大学生の死をどうやって償うことができるのでしょうか。私たちは他人を半身不随にしてしまった、他人を殺してしまったという罪の償いをすることは自分たちにはできません。しかし主イエスにはできます。いや、主イエスがすでにその償いをしてくださっています。私たちはそれを受け取るのみです。マタイ福音書11章28節には次のように書いてあります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のものに来なさい、休ませてあげよう。エフェソ信徒の手紙1章7節には次のようにあります。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。イエス様の十字架というのはこの世のものではありません。エルサレムの城壁の外でなされた出来事でしたけれども、永遠の御国の完璧な幕屋を通って成し遂げられた完璧な贖い、借金帳消しの働きだったのです。繰り返しますが、この歴史的な事実がキリスト教の根幹を成しています。信じるだけで、素直に受け止めるだけで、私たちには命が与えられ、自由が与えられて、神の子となることができます。私たちがどんなに頑張っても、どんなに努力してもできないことを2000年前にイエス・キリストが成し遂げてくださったのです。こんな巨大な犠牲を払ってくださったイエス様のために、私たちは何ができるでしょうか。ローマ信徒への手紙15章1節から3節には次のように書かれています。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、 互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。互いの向上に努めるというのは、元の言葉ではお互いを立て上げるというふうに平易に書かれています。私たちは救いの祝福に預かったものとして、キリストに倣って自分の満足を求めるのではなく、かえって犠牲を払って強くないものの弱さを担うことで、その相手を立て上げましょうというふうに書かれています。家庭生活で言えば、愛する家族のために、また夫のためにお弁当を作るという働きもあります。そのためには前の日から食材を揃えて、その日の朝は早起きして、自分の睡眠時間を削ってまでしてお弁当を作るわけです。寝ている子、夫をこう起こして、学校や職場に無事送り出す、自分の満足を求めていない働きです。これだけでも十分な愛、十分な犠牲と言えますけれども、その相手が子供であったら、それだけでは足りない。いつまでも親元に置いては自立、相手が子供が自立できないからです。相手を立て上げるというためには、ある時点で子供を手放して寮生活なり他人のところに送り込まなければならない。愛する子に会えない悲しさは残りますが、いつまでも自分の満足を求めて抱え込んでいたのでは、子供を立て上げることができない。また職場などでは、必ずしも自分の好きな相手とつるんで仕事をするわけではありません。嫌な人をも信頼して一緒に働かなくてはなりません。でしかし、そういう嫌な相手に限って同じような失敗を何度も繰り返す、自分を傷つけるわけです。しかし、強くないものの弱さを担うというのは、信頼関係が成り立った時に、相手が同じ失敗を繰り返さないように歯止めをかけて差し上げることです。単に失敗を指摘すると、相手の怒りを買ってしまいますけれども、愛情を持って相手の失敗を共に担う、その上で相手を諭すという高度な技術が要求されます。愛情が要求されます。私もよくできませんけれども、そういうことにあえて取り組むというのが、自分の満足を求めず相手を立て上げることだと思いました。このような働きを通して、私たちの周りには神の国が広がっていくのです。本日はキリストは完全の幕屋を通り、ご自身の血によって永遠の贖いを成し遂げられた。もう一つは、キリストがご自分の満足を求めなかったように、私たちも犠牲を払うときに、私たちの関係が祝福される、神の国が広がるということを学びました。では祈りましょう。天の父なる神様、イエス様の苦しい苦しい十字架の刑によって、私たちは命を得ることができました。イエス様が大きな犠牲を払ってくれたので、私たちは何かをしたいと思っています。周りの人が私たちの愛を求めています。小さな犠牲でもいいのです。自分を傷つける人、その人がまさに自分の愛を求めている人です。どうか私たちを作り変えてください。そのような方を立て上げるために、私たちを用いてください。受難週のこの1週間、 イエス様が担われなかった苦しみをの残りの部分を私たちが担うことができますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。